新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済、ブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の22日火曜日です。今日のニュースいきましょう。コインチェックがアメリカナスダックへ上場方針発表。スパックで22年内に。大坂なおみ選手、FTX のアンバサダーと株主に、報酬は暗号資産で。メタマスクがアバランチに対応、スワップ機能も追加。FTX、アメリカ金融アプリ、デイブへ約120億円出資。バイナンスの DEX のバイスワップ上場。FTX、韓国カムツスのゲームプラットフォーム関連、C2X が上場。アップデーターの電力トレーサビリティプラットフォーム、ソラナブロックチェーンに切り替え。一つ目のニュースは、コインチェックがアメリカナスダックへ上場方針発表というニュースです。暗号資産取引所などを運営するコインチェックが、アメリカのベンチャー向け株式市場、ナスダックへの上場方針を示したことが3月22日に分かりました。この方針は、コインチェックの親会社、マネックスグループが3月22日に開催した取締役会にて決議されたということです。具体的には、コインチェックの持ち株会社となる予定のコインチェックグループ BV、CCG と、ナスダックに上場している特別買収目的会社スパックであるサンダーブリッジキャピタルパートナーズ 4THCP 等との間で事業統合契約を締結し、 CCG がナスダック上場を目指すことが決議されたということです。 CCG の本拠地はオランダで、2022年2月18日に設立されています。この取引はシンプソン・サッチャー&バートレットおよびアンダーソン・モーリー友情法律事務所外国法共同事業がリーガルアドバイザーを務め、 JP モルガン・セキュリティーズがファイナンシャルアドバイザーを務めたということです。なお CCG は22年内をめどにティッカーシンボル CNCK としてナスダックへ上場予定ということです。ナスダックへの上場方針を決議した理由について、マネックスグループはリリースで次のように説明しています。当社とコインチェックがさらに大きな成長を遂げるには、ブロックチェーン、暗号資産、 NFT の領域において世界戦略を推進することが肝要と判断したことから、当社グループはコインチェックの持ち株会社となる予定の CCG を設立し、アメリカスパックである THCP との統合により CCG を米国株式市場であるナスダックに上場させることを目指すこととしました。今後は THCP と共同して世界最大の資本市場を有する米国において資本を確保の上、グローバルに人材を採用し、世界戦略を実現し、コインチェックを次のステージに引き上げてまいりますとのことです。ちなみにこの取引前の CCG の株式評価額は、当初対価として約1500億、約 12.5 億米ドルに加え、取引後一定の条件を満たせば追加で CCG 株式5000万株を取得できる対価の調整、アーンアウトの合意がなされているということです。そして対価の調整分は約600億円5億米ドルと評価されているようです。この取引後も CCG はマネックスグループの連結子会社にとどまり、コインチェックは CCG の 100% 子会社となります。またコインチェック及び CCG の成長戦略は引き続きマネックスグループ戦略上重要な位置づけにあるということです。 THCP のプレジデント兼 CEO ゲイリー・シマンソン氏は次のようにコメントしています。私は松本大樹氏と彼のキャリアにおける実績を深く尊敬しています。彼はこれまでも金融サービス業界のリーダーであり先駆者でした。私たちはマネックスグループと協力して CCG を上場させ、コインチェックを次のステージへ成長させること、そしてそれにより日本の暗号資産業界を個人投資家及び機関投資家のためにより良いものにしていけることに大いに興奮しています。それに加え、私たちは松本大樹氏と共に CCG SDG の名のもとにグローバルなデジタルプラットフォームを構築できることをとても嬉しく思っています。この事業連携と持ち株会社体制はこれらすべてを可能にするものですとコメントをしています。
続いてはニュースいきます。暗号資産取引所などを運営する FTX トレーディングはテニスプレーヤーの大坂なおみ選手と長期的なパートナーシップを締結したことが3月21日に分かったというニュースです。このパートナーシップ締結によって大坂選手は FTX のグローバルアンバサダーとなり FTX の株式を取得したとのことです。また FTX は大坂なおみ選手への報酬は暗号資産で支払う予定といいます。そして大坂選手は FTX とともにハイチと日本の文化的背景を持つグローバルな視聴者を視野に入れたコンテンツを創造的に演出制作する予定とのことです。さらに大坂選手はテニスのマイアミオープンのルックに FTX のロゴを使用する予定だといいます。また FTX は大坂選手の暗号資産取引もサポートしていくとのことです。大坂なおみ選手は次のようにコメントをしています。私は暗号資産市場に参加する女性が男性に比べて比較的に少ないという統計データを見てきました。これは他の金融市場で見られる不平等を反映していると考えています。暗号資産は誰もがアクセスでき参入障壁を打破するという目標で始まりました。そのミッションに立ち返りより多くの人にアクセスしこの空間をさらに民主化するための新しい方法について革新するために FTX と提携することに興奮しています。 FTX の CEO であるサム・バンクマンフリード氏は次のようにコメントをしています。 FTX が暗号資産市場の最前線にいるように私たちは社会変革の最前線に立ちたいと考えています。大坂なおみさんとのパートナーシップはデジタル通貨と Web3 の未来により多様な声を反映させるという私たちの目標をさらに後押ししてくれるでしょう。そうしたグループを教育し世界にポジティブなインパクトを与えるためにナオミさんと協力できることに興奮しています。昨年11月に FTX はロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手とも長期的なパートナーシップを締結したことを発表していました。また FTX は暗号資産取引所リキッドを買収し3月末に日本展開することも決まっています。
続いてのニュースはメタマスクアバランチ対応でスワップ機能追加というニュースです。 Web3 ウォレットのメタマスクがアバラボ開発のアバランチブロックチェーンに対応したことが3月19日分かりました。今回メタマスクがアバランチに対応したことにより直接アバランチチェーン上でスワップ機能を利用できるということです。アバランチは2020年9月にメインネットをローンチしたレイヤー1ブロックチェーンで DeFi 環境の構築やツール開発が行えるプラットフォームです。アバランチのサイトによると現在アバランチ上には182のプロダクトが存在しています。アバランチでは異なるデータ構造を採用する3つのブロックチェーンを持つマルチチェーンフレームワークを採用し重要機能の役割を分担しています。そのためコントラクトチェーン C チェーン、プラットフォームチェーン P チェーン、エクスチェンジチェーン X チェーンが存在しています。なおアバックスはアバランチのネイティブトークンとなります。またメタマスクをアバランチに接続する方法はチェーンリストの利用もしくはカスタム RPC 入力の2つの方法があります。チェーンリストはユーザーが簡単にネットワークを追加できるサービスです。またカスタム RPC はメタマスク内でネットワークを追加設定する方法です。編集部がメタマスクでアバランチネットワークを追加しスワップできる銘柄を確認したところテザーや USDT コイン、テラ、エイプコイン、テラ UST など現在29銘柄が対応しているようです。なおアバランチネットワークの追加はメタマスク上部にあるネットワーク選択からネットワーク追加をクリックし表示される設定画面にて記事に書いてある項目を入力することで追加可能となります。ぜひ記事の方も確認して追加登録してみてください。続いてのニュースは FTX がアメリカ金融アプリ Dave へ約120億円出資というニュースです。暗号資産デリバティブ取引所などを運営する FTX が金融関連アプリ提供のアメリカ Dave へ1億ドル、日本円にして約 120.4 億円の出資をしたことが3月21日分かりました。この出資は FTX の投資部門である FTX ベンチャーズによる20億ドル規模の Web3 ファンドによるものです。無担保転換社債の発行による出資となります。また発表によるとこの出資の一環としてデイブは FTXUS と戦略的パートナーシップを締結しデイブのプラットフォームにデジタル資産による決済方法の導入検討を行うということです。デイブは今年1月特別目的買収会社 SPAC である VPC インパクトアクイジションホールディングス3と企業結合しアメリカナスダックのグローバルマーケットに SPAC 上場しました。米国の銀行ではクレジットカードの請求時に口座残高がない場合など銀行が立て替えて支払いを行うオーバードラフト手数料が が存在します。カード社会である米国においてクレジットカード会社への信用損失を回避するには有効ですが、その手数料は高額であることも知られています。アメリカの銀行ではその手数料が大きな収入源となるほどで、支払い者の年間平均額は412ドルにも及ぶといいます。デイブではオーバードラフト手数料なしの口座を提供するほか、個人向けの財務管理サービスや最大250ドルの給料前払い機能を提供。現在では1000万人以上のユーザーが利用しているアプリとなっています。
続いてはニュースいきます。大手暗号産取引所バイナンスで暗号産バイスワップ BSW が上場したことが3月21日に分かったというニュースです。発表によると BSW はバイナンス .com で提供されているボラティリティの高いトークンの取引に特化したプラットフォームイノベーションゾーンでサポートされます。取引は3月21日13時30分から開始しており、取引ペアは BSW-BNB、BSW-BUSD、BSW-USDT となっています。なお出金については3月22日13時30分より開始されるといいます。バイスアップは BNB チェーン上に構築された自動マーケットメーカーの分散型取引所です。バイスアップの収益の一部はガバナンストークンである BSW の買い戻しに利用され、バーンするために使用される予定とのことです。現在 BSW はゲートや MEXC などの暗号資産取引所のほか、パンケーキスワップ V2 などの分散型取引所で取り扱われています。なお時価総額は約207億円となっております。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で暗号資産 C2X が上場することが3月19日に分かったというニュースです。FTX は18日に CTX の IEO を実施しており、それにより今回上場の運びとなりました。なお FTX では15日にアンカープロトコルとコンベックスファイナンスの2銘柄が上場しており、今回の C2X は3月で7銘柄目の取り扱いとなります。発表によると C2X は3月21日14時より取引が開始される予定で、取引ペアは C2XUSD、C2XUSDT となっています。C2X は Web3 ゲームの導入を加速させることを目的としたブロックチェーンゲームプラットフォームで、 C2X はそのネイティブトークンです。またトークンエコノミーや NFT マーケットプレイス、ウォレットを含むブロックチェーンゲームのためのエンドツーエンドソリューションを提供しています。 C2X プラットフォームは韓国のゲーム会社であるカムツスグループが開発しており、テラフォームラボおよび韓国のブロックチェーン特化 VC のハッシュドがアドバイザーとして参加しているとのことです。また今年は10のブロックチェーンゲームをリリースする予定としています。
続いてのニュースは、アップデータのエネクション 2.0 がソラナブロックチェーン採用というニュースです。アップデータ、旧みんな電力が提供する電力トレーサビリティプラットフォーム、エネクション 2.0 のブロックチェーン基盤がソラナに切り替えられたことが3月18日分かりました。アップデータは2018年にブロックチェーンを活用したピアツーピア電力トラッキングシステム、エネクション 2.0 を商用化。当初は NEM のブロックチェーンを採用し、続いてステラのブロックチェーンに切り替えられていましたが、今回ソラナへの切り替えが発表されました。エネクション 2.0 は発電量と需要量を30分ごとにマッチングして取引として約定し、約定結果をパブリックブロックチェーン上に書き込むことで、どの電源からどれだけ電気を買ったかを証明するプラットフォームです。現在約210社、約1700契約の法人需要家がエネクション 2.0 を利用し、発電所を指定した電力購入を行っているということです。発表によると、ソラナへの切り替えの理由は、他ブロックチェーンと比較し、ソラナはトランザクション処理速度が速く、取引手数料が安価である点としています。ブロックチェーンをソラナに変更するとともに、台帳への書き込み処理のアルゴリズムを見直すことで、トランザクション処理速度が約20倍高速化することに成功したということです。なお、アップデータでは、エネクション 2.0 を応用し、サプライチェーン構築を目指す事業者向けに、製品の製品過程において、どの生産者にいくら支払われたかなど、お金の取引結果を見える化するブロックチェーンソリューションアルファ版の提供を2月より行っています。はい、本日のニュースは以上となります。そして先週末に新しいコンテンツ出させていただいておりますので、紹介させていただきます。新しい経済と共同 YouTube チャンネルコネクティービーの新しい動画を公開させていただきました。こちらコネクティービーの大人気企画クリプトバーです。今回のクリプトバーには Web3 ビジネスの専門家集団であるフラクトンベンチャーズコーファウンダーの鈴木雄大氏と亀井俊彦氏が来店してくれました。 Web3 ならではのビジネスモデルや今後の展望などざっくばらんにお話ししていただいています。こちら記事から動画見られるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。